皆様、おはようございます。爽やかな朝ともに、主の前に礼拝を捧げできることを感謝しております。今朝のメッセージのテーマは、主にある希望を説明できるように、もう聖書のこの箇所で扱っているそのもののテーマですけども、当時、様々な誤解も含めて、今、児童説教で、のりこ先生が話してくださったように、迫害が、ありました。その中でも、時に、どうして、あなたは、困難の中にも希望を、持っていられるんですかと問われた時に、いつでも弁明できる用意をしていなさい。キリストにある希望を伝えられるように準備していなさいと書かれています。先週見てきた、ところでは、悪を行う相手に、祝福を与えなさいと、書かれていて、それは難しいなと思いながら、御言葉を伺っていました。私たちが祝福を与える一番の道は、祝福のもといであります。幸いなキリストの救いを紹介することです。どのようにそれを伝えたらよいか、共に確かめるとともに、まだイエス様を信じておられない方々は、聖書の神様が信じたすべての人に与えてくださる希望を共に確かめたいのです。先ほどお読みしました箇所のペテロの手紙第一三章十五節を拝読してお祈りいたします。ペテロの手紙三章十五節。むしろ心の中でキリストを主とし、聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでも、いつでも弁明できる用意をしていなさい。天の父様、主が愛してやまない方々と共に、御言葉を拝せます恵みをありがとうございます。あなたの恵みが褒めたたえられますように、どうかこのメッセージの時を用いてください。ご聖霊の導きが豊かにありますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど申しましたように、イエス様にある希望を伝えること、またそれを知ることをこの箇所を通して見てまいりましょう。まず第一に覚えたいことは、善に熱心なら何も恐れることはないということです。十三節の冒頭に、あなた方が良いことに対して熱心であるならとある通りです。私たちは人から害を受けたときに不安になることはないでしょうか。私はよく不安になります。育ちの影響もあるかとも思うんですけども、私自身は不安定な家庭に生まれ育ったために心から安心できない不安を抱えながら子供時代を過ごしてきましたし、今もその影響はあるなと思うんです。子供時代もう悪い夢にうなされることが悩みでした。なんかぐるぐる回る渦の中にこう 落ちていくような夢をよく見たのです。母親が家庭問題といいますか、嫁ぎ先の親となかなかうまくできないということもあったせいでしょうか。時々幼い頃にこう言われたことを思い出します。あなたが生まれなかったらこうできるのにということをよく言われたんです。そこで、家庭が壊れないように、幼いながらも気遣っていましたけども、それが逆効果になることもあってがっかりしたことを、印象に持っています。今も、これはおかしいんじゃないかと思いつつも人から責められると関係が壊れることが怖くて反論できない弱さがあります。では強く出られる方はどうして強く出てしまうんでしょう。多くの場合強がってしまう態度の裏には自分が傷ついた痛みがあって、これ以上自分が傷つくことはされないように、傷つかずに済むようにという不安と自信のなさが現れているように思います。そして言い返せない人と強がってしまう、そういう人が出会うと虐待やいじめの温床にもなります。私たちが抱える不安の背後にあるものは罪ではないでしょうか。どんなに強がっても人は自分が神の前に正しくない、また弱いものであることを認めざるを得ません。しかしそれを認めたくない思いから反発したり無視しようとしてしまいますが、それは私自身の頃だったとも思います。無視できないので自分の都合の良い考えに固まったり、自分の都合の良い神々を作ってしまいがちです。しかしイエス・キリストは私たちが抱えるこのような不安に根本解決、その根っこから解決を与えてくださいました。神様はキリストによって私たちを許し味方になってくださったものです。それが十字架と復活の福音です。神様はご自身のもとに戻ったものを決して見捨てず最後まで守ってくださいます。神様に喜ばれようと願い踏み出しているものを守らないわけはありません。時には私たちの益のために苦難に遭うことを許されますが、それはそれで幸いです。人は苦労する中で貴重な学びと訓練をいただくからです。ペテロの手紙今開いていらっしゃると思いますけども、こうあります2章の、19節、もし誰かが不当な苦しみを受けながら神の御前における良心の上に悲しみに耐えるなら、それは神に喜ばれることです。21節に、このためにこそあなた方は召されました、つまり救われましたということです。 神の前に正しく歩もうとして苦しむことは、キリストが私たちを救うために歩まれた道です。先ほど申しましたように、神様を拒む人は自分の弱みや過ちを認めたくないので、なぜなら解決されてないから。そのために聖書にありますように、キリストを憎み、またキリストにあるクリスチャンを拒むこと、苦しめることがあります。しかしイエス様は、義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからですと告げました。マタイ5章の10節です。イエス様はご自身の苦しみを通して救いをもたらされました。十字架を通して栄光を表されました。そしてキリストを信じてキリストのために苦しむ者も同じ栄光に預かるのです。ですから、善に熱心ならばどんなことがあっても恐れる必要はありません。第2に覚えたいことは、キリストを崇め、キリストを証しできるように私たちは備えていればよいということです。苦しみの中にあるクリスチャンたちに、ペテロは心の中で信仰を確かにするように教えています。15節の前半を読みいたします。むしろ心の中でキリストを主とし、聖なる方としなさいと。苦しみは益が、あります。苦しむこと自体はあまり歓迎できることではありませんけども、少なくとも苦難は私たちの目を覚まします。私たちが神様を呼び求めるようにします。多くのクリスチャンも幸いな時よりもむしろ困難を経験する中で神様を求めて救いを受けました。ですから困難にあった時、神様に祈って、それでも神様は味方であることを確かにすればよいのです。神様はそしてふさわしい時に解決してくださいます。だから無理に苦難を拒んだり覗こうと しなくてよいのです。15節の冒頭にありましたように、キリストを主とし、聖なる方としましょう。聖なる方っていうのは一番の方、特別なお方だとして大切にすることです。状況を変えようとするのではなく、この機会を通してイエス・キリストとの結びつきを確かにするのです。呼び求めるときに、そして答えを待ち望むときに、キリストとの結びつきが確かにされます。なぜなら呼ぶ者に聞いてくださり、答えを与えてくださるからです。また最善に導いてくださるからです。キリストとの交わりを、結びつきを確かにすることは、相手がどうであれ、状況がどうであれ、できることですし、幸いなことです。 むしろ苦難はこのキリストとの結びつきを確かにする良い機会です。苦しみにあったことは私にとって幸せでしたと詩編の記者が証ししている通りです。先ほど申しましたように、聖なる方とするとは、この方は別格、大切な方、最優先にすべき方だと。そしてさらには、このキリストを聖なる方とする、大切な方とするために、妨げになるものは避けるということも含まれます。イエス様と交わること、またイエス様のことをいつも思うことは、また主のために働くこと、生きること、主のために自分を捧げること、ともかくイエス・キリストを最優先にします。それは他のことを放っておいてというわけではなく、第一にすることです。キリストを優先したらですね、忙しくても他のことも神様が守ってできるようにしてくださいます。このようにイエス様の恵みを確かに、結びつきを確かにすることが幸いな弁明の準備となります。そうですね、人を紹介してという時にですね、関わりが薄くなってしまうと紹介しにくいですけども、親しくしていると話せることどんどん出てきますね。準備の、明かするための準備は、キリストとの結びつきを確かにしていくことです。15節をもう一度見てください。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。実は困難の時というのは、証し、キリストを伝える良い機会でもあります。良い、時にはですね、希望にまた喜びに溢れているのは自然にできることです。そして一般には苦しい時にある時には希望が見失われて、がっかりして悲しくなるということが多いでしょう。しかし、クリスチャンはキリストが共にいてくださる中で、困難の時にもパウロが証ししたように希望や平安、柔和さを保つことができます。というか、ますます輝きます。その時に、どうしてそのようにしていられるのかと尋ねる人が現れます。かつてキリストを拒み続けていた私も、イエス様を信じたいと思うようになったきっかけは、大学の講座、ゼミでクリスチャンの方々の姿を知って、そこに惹かれたからです。私は大学時代生物学を専攻していまして、こじんまりとした集まりだったんですけども、そこに2人の実験助手という、パートの働き、職員の働き の2人の女性がクリスチャンだったんです。特に夫人の方は九州福岡のカシーバプテスト教会という教会の牧師夫人でした。そして学生たちが面倒がる実験生物の飼育管理をつぶやくことなく楽しそうに忠実になしておられて、その合間にこの牧師夫人の姉妹は学生たちの悩みや相談に乗って励ましてくれていました。まあ、まるで寮母さんのような存在で皆に慕われていたのです。当時私は人生の夢に敗れて虚しさの中にもがいていたので、彼女にどうしてそのように素敵な笑顔を絶やさないでいられるんですかと尋ねましたら、ズバッとこう答えていただきました。神様が私を愛しておられるからです。神様は安藤君の、これ私ですね、ことも愛しておられますとズバッと言われてですね、どうしてそんなこと言えるのかなと、聖書を読むたびにですね、私は罰せられる地獄行きだと思って敬遠していた、そしてクリスチャンの邪魔をしていたものでしたから、びっくりしました。でもそういうふうに言えたらいいな、生きられたらいいなということで求めたのがきっかけでした。弁明する準備というと、こう一生懸命勉強してですね、紙に書いて練習してとかいう必要はありません。一つ目は先ほど言いましたように、イエス様と親しい交わりを保っていること、もうそれだけでいいんです。そしてもう一つの準備は、16節の冒頭にあることですね。そのことはちょっと後でにしますけども、ともかく、キリストと共に歩み、そして自分の救い、信仰について確信を持っていることですね。なぜ自分は救われたのか、なぜ神様は私を愛しておられるのか。イエス様は私の罪のために、私のために何をしてくださったか、それを聖書から、また教会の日々の歩みの中で確信していること、理解を深めていること、そうすればいつでも問われた時に、まあ、どんな質問が来るか分かりませんけども対応することができます。また言えなかったら言えなかったでいいんです。牧師を呼んでいってください。またうまく対応できなかったという経験は次の機会にとても役に立ちます。まあ、試験でも学校の試験でもそうですけど、間違ったらそのことは復習して理解したら忘れないんですね。無意識のうちに答案を書いて成功したらですね、また忘れちゃうんですけど、間違ったことは忘れないんですね。そしてあとはご聖霊が語らせてくださるから、それは自分にとって良かった悪かったは分かりません。でも神様にお任せしたら必要な答えをさせてくださいます。イエス様は弟子たちにこう教えました。ヌカ伝の12章の11節12節ですが、また人々があなた方を会合や悪人たち権力者たちのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配しなくてよいのです。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。とあります。そして、愛を持っ って弁明すれば、罵った人たちはやがて恥じることになりますから、大丈夫ですと励ましています。16節17節をもう一度お読みいたします。ただし柔和な心で恐れつつ、健全な良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の善良な生き方を罵っている人たちがあなた方を悪く言ったことを恥じるでしょう。神の御心であるなら、悪を行って苦しみを受けるより善を行って苦しみを受ける方が良いのです。16節の冒頭に、ただしとペテロは告げています。ここでは弁明する、また説明する時の内容ではなく、態度を触れています。一般的にも当てはまるんですけど、正しいことを伝えるときに、正しい内容ももちろん大切なんですけども、相手に正しく伝わるために必要なことがあります。特にこのペテロが弁明しなさいというのは、どちらかというと反対な意見の方たちに弁明する機会です。ある意味心の中に不安を抱えて強がっている人たちです。尋ねる人は自分が優位に立ち、また弱みを見せたくないと考える人たちのことが多いでしょう。そして救いの証、キリストの証は、その人のその隠したいところに触れる内容になりがちです。もちろん面と向かって相手を非難するんじゃなくて、私たちは自分のこと経験したことを話すので相手を責めるわけじゃないんですけども、思い当たるところがあったらですね、警戒されることがあります。罪のことを触れるのはもう聞きたくないというふうに思われると思います。私たちはクリスチャンはですね、救いを伝えるときにですね、受けているものという立場にありますから、受けようかどうしようかと、また関わりたくないと思う方たちにとっては、ともすれば優位に立とうとしている、自分を正当化しようとしているというふうに見られがちです。だから相手の方が攻撃してしまったり、心を閉ざすということが起こりやすいんです。だからなおのことそうペテロは告げます。まず柔和な心で、イエス様が罪人を愛して受け入れて仕えてくださったように、謙遜に相手を受け止めて優しく語るのです。神様から平安をいただく必要がありますね。次に、恐れつつとあります。怖がるんではなく、神様の前に恐れつつです。この人のためにもイエス様は十字架で死んでくださり、この方の救いをイエス様は切望しておられる、この神様の願いを損なわない、邪魔しないように、神様どうか導いてくださいと祈りつつ証しするのです。また次には、健全な良心を持ってとあります。健全、健やかな良心、 時に人間関係で荒れつきが起こると、両親はつい相手を裁いてしまいがちです。そして相手の良いところをなかなか見つけづらいというか気がつかないことが多いです。また自分の方が正しいとつい考えてしまいがちです。相手が悪いんだからというふうにですね。でも健全な両親は人間関係が相手との関係が良好、良い場合でも、トラブルにある場合でも、公平に物事を見ることができます。公平に見てこそ、良い関係を築くことができるんですね。ですから、神様どうか私の判断力を公平で正しいものにしてくださいと祈って、そして相手が素直に聞けるようにする必要があるというのです。自分を悪口言ったり苦しめた人であっても怒りややり返したいという心にとらわれないで、公平な心で神様が良しとされる判断で、対話をする。そのように導いていただきましょう。そうすれば、クリスチャンがかつて救いを受けた時と同じように、あの方もこれから罪を悔い改めてイエス様を信じれば素晴らしい人になれる、神様はそれを願っていらっしゃるということを思い起こしながら期待を持って語ることができ、心を開くことができます。17節には、神の御子であれば悪を行って苦しみを受けるより善を行って苦しみを受ける方が良いのですとペテロが告げていますけれども、一般的にどうですか？悪を行ってその人が辛い目に遭うっていうのは正しいこと、あるべきことだと思いますし、でも良いことを行っているのにひどい目に遭うというのはあってはいけないことですよね。そのことは神様の前でもそうです。神様も願っていらっしゃいます。それはその通りなんです。しかしペテロは神の御心、神様のお考え、神様のご計画があれば良いことを行って苦しみを受けることの方が良い、有益、役に立つと告げているのでした。神様がご計画を持ってそれを許してらっしゃって、それを持ちようとしておられる状況ならば良いことなんです。普段は、そして最終的にはですね、悪を行った人がきちんと、懲らしめを受けて、その人が悪いこといけないなというふうになるべきです。しかし神様はイエス様を用いたようにクリスチャンを用いることがあります。イエス様はご自分を十字架にかける方たちのために、また児童説教でステパノがそうだったように、父よ彼らを許しください、イエス様この人たちに罪を負わせないでくださいと、そう祈ったのは、神様は罪人を愛しておられ、救おうと切望しておられることを伝える機会として良い ことをしていても苦しみを受ける状況を許しておられる、持ちようとしておられることがあるからです。2章20節先ほどお読みしましたけど、このためにこそあなた方は召されましたとある通りです。イエス様を信じた人はキリストを信じる者に与えられた希望について、どんな形どんな状況であっても説明を求める人にその機会を用いて救いの希望を伝えるように神様は願っておられます。そのために今確認した準備をしていましょう。思い振り返りましょうね。まずは、信仰、キリストの結びつき、キリストとの結びつきを確かにすること。そして、いつも、主と共に歩むこと。そして、心構えを覚えておくことですね。あとは、聖霊が導いてくださいます。さて、まだイエス様を信じておられない方々にお勧めしたいのです。そばにクリスチャンがいたらですね、ぜひあなたの救い、信仰の希望は何ですかと聞いてみてください。そして、あなたもこの素晴らしい希望を持つことができることを確かめてほしいのです。こうして私たちは互いに祝福のうちを歩むことができますし、神様はそれを心から願っておられます。お願いいたします。天の父様、どうか私たちに救いを、キリストをさらに確かなものとしてください。イエス様を信じた方たちには、いつも共に歩み、また救いの理解と確信を深め、また証しできる心備えをさせてください。まだイエス様を信じておられない方には、神様どうかクリスチャンと関わる機会を与えてくださり、またその証を聞くことができるように、またキリストの救いがあなたにも差し出されていることを知って受け取ることができるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。